さら聞けないここだけの企業の話。
皆さんこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田純子です。
このポッドキャストでは企業の数字や実態など現場の声を踏まえながら優しく解説をしていきます。今日もよろしくお願いいたします。改めましてこんにちは、税理士の佐藤敦子です。
聞き手の武田です。
前回は資金計画についてお話ししました。資金調達については経営には絶対不可欠ですから、必ずこれからも勉強して銀行を恐れずにということで頑張っていきましょう。
はい、では敦子先生、今回のテーマはどのようなことについてお話しいただけるのでしょうか。
今回は法人の決算についてお話ししたいと思います。
ではまずぶっちゃけ決算という言葉はよく聞きますが、何なんでしょうか決算とは。
ぶっちゃけましたね。
はい、
ですね、
はい、
会社を一般的には1年間、まあ事業年度って言いますよね、1年間ごとに区切って、その1年間の会社の成績ですね、
はい、
このぐらい売上があって、費用がこのぐらいかかって、こんだけ儲かったよっていう成績表っていう言い方をよくします。
あー、なるほど、そう言われるとちょっとわかりますね。成績表ということで、まあ、会社の成績っていうのは何で表されるんでしょうか。
2種類あります一般的には。
はい、
一つは BS と言われるんですけども、貸借対照表、
はい、
貸し借り対照表っていう書き方をするんですけど、
お金を借りたり貸したりということが載ってる表、
はい、そうですね、はい、資産、これだけお金を集めてきてこれぐらい資産持ってますと、そういった表ですね。
あー、だとお金をどっかから集めてきました、まあ、自分のお金だったり借りてきたりっていうお金があって、じゃあそのお金がどうなったのか、
そうですね、
っていうことが書いてある表ですね。
はい、そうですね。
はい、
あともう一つ、損益計算書、 PL という言い方をしますね。
はい、 PL、
はい、プロフィット&ロス、あ、すいません噛んでますね、
はい、
プロフィット&ロスステートメントですね。
あ、なるほど、利益と損失の状態、はい、なるほど、わかります。
あまり言わないんですいません、お恥ずかしい、
はい
ま、これが一般的に売上から経費がこれだけかかって利益がこれだけ残りましたっていう表ですね。
あ、でも成績表っていうと普通なんか一つにまとまってそうですけど、一応二つあるんですね。それは、
なるほど、そうですね、言われてみたら。違いとしては、BS 貸借対照表っていうのは期末時点の今どうなってるかっていう状態を表してるんですよ。
はいはい、
それに対して PL 損益計算書っていうのは1年間の期間どうなったかっていう。
ああ、なるほど、はい、売上とか、例えば1年間売上げた金額はこのぐらいですよとか、
はい、
あと経費がいくらこのぐらいかかりましたよっていうのはその PL の方に載ってると。
はい、はい、そうですね、
はい、でもう一つ、その時点のものっていうことは、例えば今お金がこれだけ残ってますとか、はい、そういう、まあ、状態のものが載っている。
そうですね、
はい、だと PL っていうのは1年間のその結果で見るとした場合に、まあ、成績表ですよね。
そうですね、はい、
で BS っていうのはその時点の状態なので健康診断表とか。
ああ、そうですね、はい、うん、すごくいい表現だと思います。その通りだと思いますね。
あ、なるほど、はい、少し分かりやすくなりました。
はい、
でこの2つを使って決算書というか、この2つを作ることが決算なんですか。
そうですね。
お、
はい、
若干まだピンとこないのですが、はい、まあ、その年にいくら売上がありましたとかいうのがあるっていうことは、言ってみればその時点で1年間経ちましたということの累計ですよね。
そうですね、はい、
はい、例えばこれもちょっとぶっちゃけなんですけれども、はい、敦子先生の方でこの決算っていうのはやっぱり会社で一大イベントじゃないですか。
はい、
この一大イベントを乗り切るのにちょっと大変だったお話とか聞かせていただいてもよろしいですか。
大変だったお話ですか。
はい、
まあ、いろいろありますけど、そうですね、数年前にあったちょっと困った決算ですね。
はい、
まあ、そのお客様は決算日後にやってきて、まあ、1年間お願いしますと書類を持ってやってきたんですけど、
はい、
こうやってく、こう処理をしていく過程でこれは利益が出そうだっていう中間報告をしたわけですよ。
あ、まあ、なんか良さそうですけど、
あ、まあ、まあいいはいいんですけど、利益が出るイコール税金も結構かかるっていうことなので。
なるほど、はい、はい、
このぐらいになりそうですっていう話をしたらファックスが届いたわけですよ。
はい、
計上してなかった外注がありましたと
一覧をお送りしますと、はい、こうピューッとファックスが流れてきまして、
はい、
これはあの請求書も何も見てないですけど、これはどうしたんですかと、現金で払いましたと。
はい、
わかります。
現金です。あの通帳にも載ってないっていうことです、
ええ、
それは明らかにおかしいんじゃないですか。
わ、ね、まあ、かりますから、これって本当に払いましたかって、てんてんてんと、
あ、よく言う架空なんとかって。
そうですね、架空を作っちゃったっていう感じですね。
ちゃったですね。あ、はい、辻褄、まあ、税金払わなくていいようにこうちょっと作っちゃったよみたいな、はいはい、請求書みたいなものが、はい、
そうですね、
それはちょっとダークなんじゃないでしょうか。まあでもそれ、その気持ちは分かりますけどね、税金ちょっと払いたくないなっていう、
まあ、払いたくないは分かりますけどね。
はい、ただなんかすぐ分かっちゃいそうなものですけど、
ね、そうですね、
はい、
まあ大体分かりますよ。
あ、そうなんですか。
はい、
まあ、調査とか入る以前にもう分かってしまう。
分かります。
あ、まあ、そういう悪いことしちゃやっぱり
ダメですよと、はい、こうそのまま返すんですけどね。
あ、やっぱりそうですよね。計算書を作ったとしてもそれが、
はい、
結局税理士さんの責任になるわけですから。
そうですね、
まあ、ちょっと反抗せない、
はい、サインできませんよと。
そうですよね、
はい、
ということになるわけですね、
はい、
あ、わかりました。でもあとその決算、まあ、今決算書の話がちょっと出たんですけど、
はい、
決算書って聞いてもう一つあのキャッシュフロー計算書っていうのをたまに聞きますが、あれは作らなくてもいいんですか？
はい、あれはあの作る義務はないですね、上場会社でなければ。
あ、上場してなければあれは作らなくてもまあいいと。
はい、
あのキャッシュフロー計算書っていうのは、まあ、キャッシュっていうだけあって現金ですか？
まあまあそうですね、
はい、
あのよくあの必ず疑問に思う点があると思うんですね。利益ってお金が増えた金額とイコールじゃないよね、わかります？
はい
はい
はいはい、はい、
なので、
は
い、じゃあなんでこれだけずれちゃうのと、実際の現金と、
はい、あ、確かにその現金とどうしてずれてるんだろうっていうのがこのキャッシュフロー計算書にある程度載ってると。
そうです、はい、
あ、この3つがあって一応決算の財務三表でしたっけ、はい、はい、なんか昔にやった記憶があるんですけど、
はい、
はい、こちらが計算として出てくる書類ですよみたいな。
はい、そうです。
はい、いらないっていうことはつまりその2つがあれば足りるっていうことなんでしょうか、その PL と BS の。
まあ足りるかという質問に対しては、まあ、足りますよということにはなるんですが、
はい、
やはりキャッシュフロー計算書もありますと、まあ、実際のお金の動きが見えやすくなるので。
なるほど、はい、
よりおすすめできると言いますか、
はい、あ、より確実に会社の状態が分かる、
はい、はい、そうですね。
あ、そうですね、よく決算書を読めるようにならなければならないみたいな、経営をするものは決算書を読めるべきだみたいな話聞きますけど、はい、あれは実際どうなんでしょうか。
まあ、もちろん決算書読めないと説明できませんからね。
あ、まあ、そうですよね、
うん、そういう意味では、はい、あの決算書読めるべきでしょうね。
はい、
ただ決算書読めるから儲かるのかっていうのはちょっとまた別の話ですよね。
ああ、なるほど、過去の成績を見ても成績上がらないですよ、
はい、過去の成績表を見てじゃあこれからこうしようっていうのがないと。
ああ、うん、なるほど、それで前回やったような資金のことであったり、まあ、事業計画であったりそういうことが絡んでくると。
はい、そうです。
あ、全部絡まっていると。
あ、そうです、そうです、で全部絡まってます。あ、そういう意味では、
はい、はい、なんかこう一つ一つ個別に考えてしまいますけど、そういうことなんですね。
そうですね、結局過去の成績表なわけですよ。
はい、
なのでそれだけ読めてもいきなり今後儲かっていくかっていったら違うんだけれども、過去から現在、現在から未来って必ずつながってるので、
はい、
参考にはなりますよね。
なるほど、まず己の過去を知れと。
はい、あの癖が出ますから必ず。
やっぱり会社によってその数字が全然違ってくるんでしょうか。
そうですね、はい、
決算書の数字で、まあ、会社の癖が分か
る。そうですね、
面白いですね。で、はい、結局決算をすると何ができるようになるんでしょう。
あ、そうですね、まあ、具体的な目的という視点で言えば、まあ、税金払うため、
はい、
あと銀行からお金借りるため、
はい、
となりますね。
あ、なるほど。あ、まあ、要するに決算書を作る義務があるわけですよね、
はいはい、
1年ごとに。その中で結局はそれは国に税金を納めるために作ってると。
そうですね、
はい、そのために義務付けられてるということで、はい、
まあ結局ほら、はい、ね、あの会社って継続を前提にしますから、設立してから倒産するまでが全部一事業年度って言ってもいいわけですよ、理論的にはね。
あ、はい、そうですね。
ただそうすると、はい、ほら税金払ってもらうタイミングがないですよね。
あ、それでこう区切りを、はい、1年区切りを設けて税金払えと、は
い、そうですね。まあ税金だけじゃないと思いますけど、
はい、
まあ、どちらにしてもこう1年、一般的には1年区切りっていう形を取ってるわけですよね、はい、ただあの銀行から先ほどお金を借りるためっていうこともお話ししましたけれども、
はい、
結局黒字がないと返済原資がないと判断されるんですよね。なので最近は決算書っていうものを重視するんですよ、担保より。
あ、だと土地家屋を持っているよりは決算書で利益が出てるかどうかで。
はい、そうです。
あ、銀行からお金を借りれると、
はい、
前お話しいただいたように銀行さんは借りたい時には貸してくれないのでと。
はい、そういうことです。
なるほどです、
はい
はい、よくわかりました。それでは今回は決算についてお話を佐藤敦子先生からお伺いいたしました。敦子先生、今回もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。